ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、社長、今日は7月21日ですが、7月20日は大井建設の創立記念日だそうですね。
はい、
社長、創立記念おめでとうございます。
あ、加古さん、ありがとうございます。
卒業され、創業されてから何年になるんですか？
はい、昭和24年、まあ、これ1949年の7月20日に創業、会社を設立しましたので満74年になりますね。
おお、74年、それはすごいですね。大井建設は株式会社ですが、前から株式会社だったんですか？
はい、そうですね、創業するときに株式会社として設立しました。当時はまだ珍しくてね、川根町では初めての株式会社だったんです。
そうなんですね。
はい、昭和30年に川根町になるんですが、当時はその前の下川根村ってまだ呼ばれていた頃ですね。中学校の校舎を新しくするということになりまして、
はい、
当時はまだ地元に大きな建物を建築できる会社や団体がありませんでした。でも地元の学校は地元の手で建てたいっていうことになりまして、それで私の祖父が中心となって建設会社を作ったんですね。まあ、それにはね、多くの支援者が株主となっていただいて、また地元のね、大工衆の協力がありました。まあ、そうやって作られたのが大井建設です。まあ、他にも建設会社がいくつか作られましたが、ほとんどの会社が社名に創業者の名字かね、それから屋号、これを付けられていますが、大井建設は、まあ、地域のために、それから多くの支援者によって作られたっていうことから、大井川の大井を取って名付けられました。このことも僕はとても誇りに思ってます。
なるほど、そうだったのですね。大井川から社名をつけられたんですね。
そうです。それと建築から始まった会社ですが、同時に土木工事もやってました。うちのおじいさんももともと大工でしたから、その頃から住宅もやってたんですよ。
おお、住宅もやってらしたんですね。
はい、それで今は水道工事もやっています。この水道工事は家の中の水道だけでなくて、道路に入ってますね、送水管や排水管もそうです。川根町の水道管はもうね、だいぶ古くなっていて、もうあちこちで漏水してるんですが、夜中に漏水工事をするなんてことも結構ありますよ。
もう水道工事も、それじゃあ地域のインフラ整備の多くを担われているんですね。お疲れ様です。
ありがとうございます。地域のために、地域の皆さんに支えられて作られた会社ですからね。創業74年、まあ、これからも頑張ります。
はい、よろしくお願いします。ところで社長、前回は熱中症のお話をしてくれたわけですが、何ですかこの頃のこの暑さは。
ねえ、本当にすごい暑さになってますよね。全国ではもう39度なんてところもありますし、この辺もね、もう当たり前のように35度以上連発してますよね。
はい、このところ例年1000人以上の人が熱中症でお亡くなりになっているということでしたが、本当にこの暑さでは倒れちゃいますよね。
その通りです。加古さん、倒れたりすればね、もうすぐに病院で手当てをね、受けたりします、それでもね、残念ながら亡くなってしまう方がいます。なぜなんだって率直に思ったりしません？
そうですよね。なぜ助からないのかと不思議に思います。
はい。熱中症というのは急激な体温の上昇や脱水症状などによって体温をこれコントロールする力を失って起こる病気、症状ですね。加古さん、煮たり焼いたりした肉って冷やしたら元に戻りますか？
いやいや、無理ですよね。それは戻るわけありません。
はい。まあ、もちろんね、まあ、こんな単純な話ではありませんが、熱中症が進むと脳や内臓、筋肉などがダメージを受けて、ひいては 筋肉が壊死したりですね、それから多臓器不全や脳が損傷を起こすんですね、うん、もうねこうなってくると元に戻るのは難しいですね。
いや社長、改めてその話を聞いて恐ろしくなりました。そうなると熱中症になってからよりもとにかく熱中症にならないためにどうしたらよいかが本当に大切なんですね。
はい、その通りです。とにかく熱中症予防に留意することが重要ですね。まあ、まずはね暑熱順化、これ汗をかきやすい体にすること、うん、それからお風呂にねしっかりするしっかり浸かることが大切ですね、うん、それから常に上昇した体温をこうか体からですねこう逃がす環境、これがないといけないですよね、
うん、
まあ、室温はできれば26度以下が望ましいです、
うん、
ですから暑い中での休憩や具合が少し悪くなったそんな時にもですね暑いところで休んだらダメだということですね、
うん、
それに留意した上でこまめに水分補給をするということが大切です。
なるほど、水分を取るだけではダメということですね。
はい、それから水分はね普通の人は少なくとも 1.2 リットルから 1.5 リットルですよ。健康のためにはまあ2リットルを目標にしてもらいたいですね。
2リットル、まあ一度に飲むわけではないのでこまめに何度かに分けて飲めば大丈夫、飲めますよね。
はい、これね喉が渇く前から飲んでくださいね。
はい、それが大事でしたよね。喉が渇く前からこまめに取っておく、まあ、ここまでは理解しているんですが、社長、スポーツドリンクはおすすめしないとかって言ってらっしゃいましたよね。
はい、言いました。普通の水がいいです。
でもスポーツドリンクの方が吸収が良いっていうじゃないですか、
うん、
スポーツドリンクの方がそういう場合適してるんじゃないですか。
それほどね吸収がいいってわけではないんですけどね、まあまあ、少し良いのは塩分が入っているからですね、
うん、
人間の血液体液には塩分が入っています、だから吸収がまあまあ早くなるんですね、
うん、それだったら水よりいいじゃないですか。
加古さん、
うん、
今月のテーマは何でしたっけ。
今月のテーマ、社長、前回最後の最後にやっと言いましたね。そういえば安心していけません、入ってますよでした。ということは安心していけないものが入っているわけですね。
入っています。
何が。
はい、発がん性物質です。
発がん性物質、それはまずいですよ。一体どういうことですか。
はい、加古さん、アスパルテームって名前聞いたことありませんか。
あ、もちろん知っています。人工甘味料ですよね。化学的に合成されて作られた合成甘味料で、自然界には存在しない物質。昨年の11月に確か砂糖の話の時に取り上げました。
はい、
もう社長はケチョンケチョンに悪く言ってましたからよく覚えてますよ。
いや確かにケチョンケチョンでしたよね。アスパルテーム、
うん、
もうこれね前から発がん性をね疑われていましたが、
うん、
これ WHO 世界保健機関がね正式に認めました、
うん、
まあ、ついでに言いますが11月には、まあ、発がん性のことまであえて言及しなかったんですけどね、発がん性についてはアスパルテームだけではなくて同じ人工甘味料としてよく出回ってるアセスルファムカリウム、それからスクラロース、これもですね発がん性は疑われているんですね。まあというか真っ黒です。
そういう結果が研究機関から出ているということなんですね。
まあそういうことですね。公に認めるというのはねこれよほどのことがないと認めないですからね。
じゃあこれがスポーツドリンクには入っているということですね。
はい、その通りですが、まあ、全てのスポーツドリンクというわけではありません、
うん、
しかしね人工甘味料が入っていないのは本当ね数えるほどしかないんですよ、
うん、
必ずラベルに書いてある原材料名の欄をねしっかり確認してください。人工甘味料は糖類ではないので甘味料と書いた後に括弧書きで書かれているなんてこともあります。
わかりました。それでは人工甘味料の入っていないスポーツドリンクならいいってことですね。
まあくどいようですがね、これ 100% 正しいってわけではないんですね。つまり、普通に水分を取ることが目的なら、もうねスポーツドリンクはね適切ではありません、それはね塩分ともう何より糖分がねいっぱい入ってるからです、必要以上に取ってしまったらこれね害になってしまいます。
じゃあどういう時だったらいいんですか。
はい、まあ運動した後とか仕事や何かでこう大量に汗をかいた時とかですね、まあ、その場合は汗で塩分が失われていますので塩分補給が必要になります。まあ、その時に適切なのはあの蛍光補水液ですね、よく OS1 っていうね商品名でコマーシャルなんかもやっています。これはスポーツドリンクより塩分が多く、それから逆にね糖分は少ないのでねはるかに早く吸収されます。でもまずいです。
美味しくないんですね。
まあ糖分があるとね甘くって美味しいですね、まあそりゃあ僕も美味しい方がいいです。でもスポーツドリンクって運動で疲れた時に飲むってね、まあよくさあの言われているんですが、まあ糖分ってね逆に体をね疲れさせるんですよ。
嘘でしょ。よく疲れたら甘いもの食べるって言うじゃないですか。
あれはね迷信というより真っ赤な嘘。真っ赤っていうよりはもうこれね情報操作ですからね、真っ黒な嘘ですね。
ね、真っ黒な嘘ひどい。
まあスポーツドリンクをねこれまあ絶対飲むなということではありませんが、水の代わりっていうのはねこれもう明らかに間違いです。
わかりました。でも人工甘味料はダメってことですね。
はい、その通りです。人工甘味料は発がん性、それからね腸内細菌を破壊する、それと脳をダメにする、うつ症状を引き起こす、まあ実は血糖値のコントロールがねこれね効かなくなるんでダイエットにね全く向かないんですよ。カロリーゼロや糖質ゼロを謳っている飲料はまずねラベルの原材料名を見てください、これダイエットコーラ飲んでもねこれ逆効果です、はっきり言いますが人工甘味料はこの世にあってはならないものなんです。がんのみならず全ての病気のもとであり、それから心を病む原因の一つです。
がっかりです。人類はなんでこんなものを作ったんでしょうか。
それとね最後にもう一つ、水の代わりにお茶やコーヒーは少し気をつけてくださいね。これね利尿作用がありますので飲みすぎに注意ですね。
なるほど、利尿作用で水分が多く出てしまうってことなんですね。
はい、それから、運動後やね、お風呂の後のこれビール、ね、これ飲みたさにねわざと水分を我慢したりしてね、
聞きます、
でもねビールも強い利尿作用がありますのでね。加古さんの風呂上がりの一杯メニュー浮かぶようですね。
ブワーってやってるところって想像通りです社長。
そうだったんですね。
どうしましょう。一杯だけ許して。
はい、ちゃんと飲んでください。
はい、ありがとうございます。でもその分お水もちゃんと飲んでおけばいいんですね。
そうですね、しっかりと、はい、水分取ってくださいね。
はい、ありがとうございます。さあ今日はここまでです。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田社長と、オールリのスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は完成見学会のお知らせです。日時は7月22日土曜日と23日日曜日ですので、明日と明後日に迫っております。来週再放送するときは見学会は終了しておりますが、オーナー様のご好意でお住まいになってからも見学ができるお家なので、ぜひ今日紹介させてください。
はい、
見学会場は島田市河原2丁目で、河原町といえば島田市博物館がありますね、 川越街道にある博物館の分館の方が見学会場に近いかもしれませんが、あの辺りです、
はい、
見どころはいろいろありますが大きく3つあります。1つ目は匂いです。日頃から池田社長がお伝えしている住むだけで健康になるお家は新築の時にどのような匂いがするのでしょうかというのを体感してもらいたいです、
はい、
そして2つ目は室温です。屋根からも壁からもものすごい熱ですよね、
うん、
ぜひ遮熱と断熱の効果を体感してください。最後3つ目は奥様に嬉しい家事動線です。玄関からファミリークローゼット、キッチン、リビング、洗面所やお風呂、トイレの配置を工夫しどこからでもスムーズに移動できる間取りにしました。家事動線を工夫するのは当たり前のことですが意外と土地に合わせて設計する上で思うようにいかない場合が多いですよね社長、
はい、そうですね、
なかなか難しいんです。それを上手に解決したお家です。吹き抜けには今後ハンモックをつける予定もありお子様の成長が楽しみなお家になりました。家族が憩い安らぎ、そして明日への活力を高めるお家です。見学会について詳しくはホームページ、SNS をご覧ください。
はい、幅崎さんありがとうございました。とっておき情報でした。さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。